じゃあ続いてでございます。もうちょっとだけ、お待ちくださいね。ガイドブックを持ってまいります。よ。はい。じゃあ大事なマインドセットということで、アートシフトコーチングのマインドセット、セルフイメージ作り、その2、5つのマインドセットですと。で、ここのマインドセットめちゃめちゃ大事で、ですね、ずっと、なんて言うんでしょうか、アートシフトだとかマスタリーの講義を通して皆さんに意識していただくところなんですけど、講義が続く間ではなくって、人生単位でこれ意識されると人格が上がりますので あと、これを意識して行動していただくと、目の前の人の対応の仕方っていうか変化がすごい感じられるので、はい。このマインドセットっていうのは、あり方の部分ですね。うん。ここを大切にしていただきたいというふうに、仙道さんもお話しされておりました。コーチングだけじゃなくて、人として成功するマインドセットでもありますよ、ということです。で、このまま1から5までの、また細かいことをお話ししていくんですが、今全体が見えてるのでお伝えすると、1と2だけで実はコーチングできちゃうんですよ。ってよく言われます。1と2がそれだけめちゃめちゃ大事でパワフルだってことです。100%味方だよ。ね、安心安全な環境をみんなで作るんだ。で、2番。目の前の人は無条件に素晴らしい人だ。無限の可能性を感じるぞ。さっきね、ズームで、ブレイクアウトルームでお話をしていただくときに、この2つ意識してみてくださいねってお伝えしてたと思うんですけど、ここを意識していただくだけでですね、なんだっけ。コーチングになっちゃうよということですと。はい。ですね。で、続いて、もう一個、この5つのマインドセット自体が本質の部分に当たるんですけど、本質を抑えるとテクニックっていうのが、まあ、不要になるというふうに言われます。要は、1と2をやってたら、勝手に相手の話を僕らも自分から聞きたくなっちゃうし、みたいな。このマインドセットっていう本質を押さえておくと、テクニックではなくって、もう自分自身がコーチ体質になっていくみたいなね。なので自分自身にも100%味方でいてあげてくださいね。そして自分を無条件に素晴らしい人だと思ってください。で、マスタークラスということで、この講座のだけではなくって、週に2回か3回、みんなにですね、そのセルフコーチングしていただけるように、その相互コーチングの場を作っていくんですけれども、その相互コーチングの場で、この講座メンバーですね、マスタリーのゼロ期のみんなに向けて、このマインドセットで対応していったり、ご家族様にそのマインドセットで対応していくと、相手を勝手に勇気づけちゃうんで、はい、シンプルだけどめちゃめちゃパワフルなマインドセットです。超大事です。で、4番。時間は未来から過去へ流れる。ミスしても良い。改善していけば OK。っていうところっていうのは、後々ですね、はい、ワークを通して感じていただきやすくなるので、ここはそういう概念だなと思っていていただければ大丈夫ですよ、ということ。はい。で、あと、まあ、3番。100%やりたいことで動く。これも後でワークでやりますね。3番すっ飛ばしちゃった。で、5番。他の人にできるなら自分もできるよっていうのは、これもワークでやっていきます。で、成果が出る人っていうのは、実はこの感覚が強いって言われてます。例えば、コミュニティに参加されてて、コミュニティの A さんが何か成果を出したとしたら、同じコミュニティにいる A さんが成果出してるんだから、私も成果出るでしょ、みたいな。あの人もできてるんだったら私もいける、みたいな感じね。これを持っていると成果が出やすくなりますよ。で、1と2だけでもできたらパワフルなんだけれども、この1から5までやれてると、コーチング体質になっていってしまいます。で、僕がですね、その話を聞いた日から、別にこれはみんなにやってるんじゃない、ハフトゥーじゃないからね。このスマホのこの画面は、この5つのマインドセットのスクショを撮って、なんだこれ、壁紙にしてます。はい。まあ、と言っても、スコトーマになって見てないことのが多いのかもしれないけど、意識的に見るようにしてます。はい。ですね。で、毎日ね、これを意識していく、腑に落としていく、体に入れていくってことを意識されていくと、どんどんコーチング の体質になっていくので、セルフコーチング、自分でコーチングするときにもそうだったって思いやすくなりますね。はい。じゃあ続いて12ページ。今度はね、この1から5までを細かく見ていきますという段です。はい。じゃあ1番、100%味方だよって、安心安全な環境をみんなで作るんだというところなんですけれども、今もう正直なところみんなでこうズームでセッションしていただ、ズームでこうワークシェアしていただいてるじゃないですか。その時100%あなた味方ですよ。あなたは無条件に素晴らしい人だっていうマインドセットで聞いてくださいってことで、そこを意識してもらってると思うんですよ。そしたら、感覚的になんかすごく心地よく感じていただいたりとかするかと思うんですね。うん。なのでもう実際感じていただいてることだとは思うんですけれども、裏付けするものとしては、Google のプロジェクトアリストテリス、テレスっていうプロジェクトがあったんですって。で、それ何かっていうと、怒らない、咎めない、批判さしないよ、批判されないっていう。この3つが揃った環境を作って実験してみたらしいんですって。そしたら、この実験をした A グループ、B グループね。この怒らない、咎めない、批判されない3拍子揃った環境で活動している人と、そうじゃない環境で活動してる人っていうのは、この三拍子揃った環境が一番生産性がアップしたっていう報告がありました。うん、なので、本当ね、怒らない、咎めない、批判されないって超大事だよってこと。100%味方ですよって感じですね。で、この環境にいると潜在能力が高まります。安心できるから。子供が、なんていうんですかね、子供を公園に遊ばせに行った時に、親が、大丈夫、行っといで、見てるからね、みたいな感じで見てると、子供は伸び伸びとこう公園で遊べる感じみたいな感覚だと思っていただければと思います。それを、この実生活の中で、大人の人にやっていくっていう感覚かなって感じていただければと思います。で、ここってもう言葉じゃないので、100%あなたの味方ですよっていうのは、もう言葉じゃなくって、態度で示そうよってところからもできますと。なので、言葉も大事ですよ。あなたの味方ですよも大事だけだし、態度としても味方ってどういう態度で接してるかなっていうことを意識されるといいです。だから、のけぞった体勢でこうやってて、いや、あなたの味方ですよ って言われても、そんな感じしないよね、みたいな。はい。で、その非言語領域。こういう雰囲気ね。雰囲気。非言語領域っていうのは、超絶、なんて言うんでしょうか。人は感じますので、自分が、こう、前のめりの体制みたいな感覚を作れると、味方感みたいなのを相手の人に感じていただきやすくなるよね。っていう感じですと。でね、本当に、この100%安心な環境だと、信頼関係が構築されるらしくて、仙道さんが YouTube で中国の宗教の話っていうのを見たんですって。それ何かって言ったら、どこの宗教かわかんないんだけど、中国の宗教で教祖様が、こう、手でこう、風をみんなに送ったんだって。教祖がここにいて、みんながこう、一段で、前にいるみたいなね。そこでこう、風を送ったら、信者の人がですね、笑顔でふおーって飛んでったらしいと。ぐらい、その100%味方の環境っていうのができてると、この教祖様が持ってる内部世界っていうのを相手の人も共有することになるよっていう事例でした。そう、それぐらい、場作りって大事だってことを言いたかったです。で、2番。目の前の人は無条件に素晴らしい人だ。無限の可能性を感じるよ。あなたならできる。あなたはすごい。と無条件に信じきってもらうと人間はなぜか潜在能力を発揮します。もうこれも、理屈ではなくて感性感覚で感じることではありますね。あと、過去、〇〇をしたからすごいでなくて OK です。これも、何ですか、実績があるからすごいとかそういう話じゃなくても、無条件にあなたは素晴らしい人だよってことです。で、過去の体験に対してあなたがすごいですよねってことを言ったら、人って実はそれ反発できるんですよ。そうは言ってもさ、あの時はできたけど今の私できないよみたいな。人間って言葉に上がってくる と、それを反論処理するって能力が出てくるんですって。なので、言語化できるものっていうのは反論しやすくなっていく。なので、非言語領域で見せるってことが大事。態度で示そうよってことですね。が大事ってことです。はい。で、無条件で目の前の人を素晴らしいと感じるよって。で、さっきの教祖様の話じゃないんで、教祖様の話にもつながるんだけれども、別に宗教の話じゃなくてね、要は場ができてる時の話につながるんですけど、コーチ側の人の情報空間がクライアントさんにも伝播します。なので、あなたは素晴らしいって私が思っているっていうことが相手にも伝わるっていうことですね。はい。なので、さっきもお伝えしましたが、本当は目の前の人はすごいと思って接していくよ。ね、例えば過去に実績ないんだけどって話があっても、いやいや何言ってんの？あんたは未来側にすごい実績あるんだから何を言ってるんですか？勘違いも甚だしいよみたいな感じですね。と思って接してくださいと。で、もう一個。今は、もしね、ネガティブなことをしていたとするんじゃないですか。そしたら、相手の人がネガティブな感じで話してるなと思ったら、今はネガティブな着ぐるみを着て暴れてるんだと思ってあげるといいって。何言ってんの？もうあんたネガティブな着ぐるみ着てそんな大暴れしちゃってさって。脱いだら本当はすごいんだから早く脱ぎなよみたいな感じですね。っていう風なイメージをしてあげるといいですよって。で、これをご家族だとか身内だとかにやってみてくださいと。そうすると本当変わってきますから。で、超土台。1、2が十分できるとですね、超パワフルになっていきますよ。という話です。で、これね、1、2を踏まえて和訳しますから、もうちょっとだけお待ちくださいませね。はい、信用と信頼の違いということで、もうちょっと。で、信用と信頼って何かっていうので、信用っていうのは、条件がついてるっていうふうに言われます。例えば、まあ、ここの例で書いてるけど、お金を借りるときに、書類を出して信用を得てお金を借りる形になってきますね。あと、過去の実績とか、今まで何してきたの？みたいなところ。でも、信頼っていうのは無条件に信じるよって。このスライドのところに載ってるんだけど、これ車輪、なんだ、自転車を漕いでる子供をお父さんがサポートしてるみたいな写真なんですけど、この写真の通り、親っていうのは子供が自転車の練習をしているときに、自転車に乗れるでしょって。なんつうんですか、もう理屈もないじゃないですか。いや、お前なら乗れるよって思ってるわけだから。これが信頼の感覚。で、自転車に乗れるっていうのは子供から見たらこの時にとの子供からすると別次元の5次元なんですよ。だって僕補助輪外せないよみたいなやつね。お父さんみたいに5次元、お父さんみたいに自転車こげないよっていうのが子供から見た5次元だと思ってください。だけどお父さんはもう自転車こげるんだから誰でもこげるよね。当たり前だよねって思ってるわけですよ。ってなった時に、実はこの5次元側にいる人の思いっていうのが共有されるから子供も漕げるようになるんだってことです。5次元の感覚ってそんな感じだと思っていただけたらと思ってお伝えしました。はい。ですね。なので信用、信頼の違いだよということで、この信用と信頼の違いはね、アドラー心理学の本から抜粋されているという話をされていました。じゃあ、ワークをしてみましょうかというところでございます。そしたら、ナンナさん。あれ？ナンナさんのカメラが、消えて、ナンナさん動いてらっしゃる？
すみません、
はい。
時々ネットが不安定でなんか落ちてるみたいですね。
OK
は
です。
い。
そういう時の顔だったってことが分かりました。OK です。ですね、今度は、1と2がパワフルだぜっていうことを実感していただくためのワークをします。で、このワークその4なんですけど、今度はね、2人組で、ペアを組んでいただこうと思うんですね。なので、13名、僕とナンナさん含めて13名なので、はい、誰か、僕かナンナさんのどちらかとペアを組んでいただく形になるというところでいいですかね。2人1組になるよっていうことで、ブレイクアウトルームの準備をしといてください。じゃあ、ワークの、概要をお伝えいたしますね。まず、ワーク、100%味方だよ。あなたはすごい人だっていうのを、 非言語、態度ですね、態度と言葉を使いながら表現してみてください。で、相手の軽い悩みを聞いてみて、その後勇気づけをしてみてくださいと。で、そして、まあ、家族、仕事先の人を含め、関係性がどのように変化するか確認してみようというのは、今回はワークの中では別に家族、仕事先の人じゃないので、ここの2行目までですね、100%味方ですよ。あなたはすごい人だっていうのを非言語、言語を使いながら表現して、目の前の相手の方の軽い悩みを聞いてあげてください。で、その後に軽い勇気づけをしていくよっていうのが、このワークのやることですと。はい。で、ここで大事なのは、上から目線の褒め言葉はしないでねということ。どちらかというと、横から目線と呼ばれている。仙道さんが横から目線と言ってるんだけど、それをアイメッセージと言います。ここね、私は〇〇だと思うんですよっていうのがアイメッセージ。私はがアイね。〇〇だと思いますっていう。で、なぜならねっていうふうに言ってみてください。大丈夫かな？で、悩みを聞くって言っても、なかなかね、悩みなんか出てこないかもしれないので、お互いね、深い悩みを言わなくて大丈夫ですからね。言える限りの悩みを言ってください。で、セッションしていただくときに、例えば僕がセッションさせていただく側だとしたら、相手の人に、ね、例えば A さん、今日はね、お話伺わせていただきますよって、もしね、よかったらば、何かをこう悩まれてることとか、ご相談こととかあったら、お話伺わせていただければと思うんですけど、いかがですかぐらいな気持ちで、こう、誘い水を出していただけると、お話ししやすいかなと思います。はい。そしたら、B さんは、あ、そうなんですよね。最近こういうことがあってっていうような話をしていくと。で、その悩まれている話をされている人を見ながら、うん、そうなんですよね。そうか、そうか、と。で、100%味方ですよ。あなたはすごい人ですよっていう態度で聞くってこで、最後に軽い勇気づけっていうのは、もうそうはおっしゃるけれども、私はね、あなただったらできると思うんですよって。なぜならば、そんなにね、活発に動かれてるのに、うまくいかないわけないじゃないですか、みたいな感じで、はい、最後に軽い勇気づけをするっていうような流れです。はい。というわけで、ワークの流れをお伝えさせていただきましたが、今ので何かご質問とかあります？ワーク突入しちゃって大丈夫そうですかね？そして、ナンナさん、ブレイクアウトルームはできそうですか？どうぞ。
ホストブレイクアウトルームにやっぱ入れないので、お家さん
OK、
に入っ
僕
て
が
も
行き
らっ
ま
て大
す。
丈夫ですか？
もちろんもちろん大
は
丈夫
い。
ですよ。
はい。
で、
で、そして時間は、
行き
す
ま
い
す。
ません。時間。
まず、これね、ちょっと酷なことをやるんだけど、行きます。100%味方をやらない3分間。もう一回やって。要は、
す
の
ご
け
い
ぞって
辛いや
聞く。
つですね。
こう、あ、もうこれね、あんまやりたくない。あ、そうっすか。あ、そうなんですね。みたいな。で、どうしたんですか？みたいな、こういうね、ちょっと
携
素っ
帯
気ない態
見
度。
ながら
は
と
い。
か。
そうそう。を、あえて取ってね。そんな人じゃないの知ってる
は
か
い、
らね、
すい
み
ま
んな
せ
が。
ん。
あえて取ってね。で、それを3分間やって、はい。で、私が聞く側、相手の人が喋る側だったするじゃないですか。で、私は素っ気ない態度でするよって言って3分終わったら、相手の人にどうだったか1分間フィードバックをもらってください。まあ、なんていうんですか。ね。うん。そんな態度取らないでよとか、そういうフィードバックじゃないですよ。聞いてもらえないのってちょっとしんどいですよねとか、そういうフィードバックでいいですからね。はい。で、その後に、100%味方っていうのを5分間行うよって、今度がね、これ本番だから。5分間は本気で100%味方です。目の前のあなたはすごい人です。っていう態度で5分間やって、で、また1分間フィードバックをもらう。で、合計これで1人分、なんですか、1セット10分を、A さんと B さんのペアでやるので、A さんが先に聞く側、B さんが相談する側だったら、素っ気ない態度、味方の態度をやったら、今度はこの逆になるよっていう形で、練習していただければと思いますと。あともう一個。大事なことは、問題解決は今しなくていいです。問題解決しなくていい。戦略パートとか突入しなくて大丈夫です。話聞くだけで大丈夫です。ここの効果を感じてほしいので。ですかね。は
す
い。
いません。
という
何
ところ、
分？
どうぞ。
すいません。
はい。
途中も
行き
しか
まし
し
た
たら
よ。
落ちてたかもしれなくて聞こえてなくてすいません。何分
大丈夫ですよ。
になりました？
はい。全部で22分間の時
は
間を
い。
設定してください。
はい。
でね、3分間、素っ気ない態度、フィードバック1分。その後は、本当のやるべきことを、なんですか、あなたが 100%味方です。目の前のあなたは素晴らしい5分。で、フィードバック1分。そうすると合わせて10分になりますのでね。で、これを2セットやるから22分。ベストということでいかがでしょうか。
分かりました。私も
はい。
途中で落ちたときどうなるかちょっと分かんないんですけど、多分大丈夫だ、戻ってくると思うんで、
大
一
丈
応
夫。
それだけお伝えしときます。
はい。
はい。
大丈夫です。
では
100%
で
味
は。
方ですから。はい。
では、ありがとうございます。
お
で
願い
はで
しま
は、
す。
皆様、いってらっしゃいませ。
はい。僕もセッションしていただいて、かなりスッキリして帰ってきました。ありがとうございます。これ、本当に思うんですけど、話聞いてもらうだけで僕かなりスッキリしちゃうんですよね。僕はね。みんなもそうなのかな。すごいありがたいなと思って、僕はゆかさんにご対応いただいてたんですけど、謎の俺のフィードバックが始まってしまいました。テンションが上がって。本当にすごいなと思うんですけど、話聞いていただくだけでですね、勝手に、解決策が勝手に出てくるんですよ。そう。なので、このワーク自体で、問題解決しなくて OK ですよっていうことを、お伝えしているっていうのはもう一個何かっていうと、100%味方だよ、あなたはすごい人なんだっていう対応をしてくださると、実はその対応だけで、その相談者さんが解決策が出てくる人出てくるなっていうのは僕も本当常々体感してます。なんですよ。いや、ありがとうございました。で、ちょっと待ってくださいね。自分もセッションして帰ってきたので、テンションが上がってしまいまして、どこまで行ったのか。水飲んでくるんで少々お待ちくださいね。はい。ということで戻ってきましたよ。じゃあ、皆さん今、フィードバックを相手の方にお返しいただいたかなと思うんですけれども、セッションしていただいたことで何か感じたこと、その対応の仕方、100%味方ですよ、あなたはすごい人ですよ、無条件ですごい人ですよっていうので、お話を聞いていただいたことで何か感じたことがあることを、フィードバック、全体でシェアして大丈夫だよっていうことがありましたらば、ぜひですね、シェアしていただければと思うんですが、いかがでしょうか？ひみこさん、ありがとうございます。いいんですよ。ひみこさん、ちょっと待ってくださいね。ひみこさんと、あとは、どなた行きましょうか。ありがとうございます。やこさん、やこさん、とこさん、ありがとうございます。じゃあ、ひみこさん、やこさん、とこさんの順番でお聞きできればと思います。じゃあ、ひみこさんからよろしくお願いします。ありがとうござい
は
ま
い、
す。
すいません。そろそろ、お風呂に入れる時間なので、失礼しますので、最後の発言になっちゃうかもですが、よろしくお願いします。
はい。
最初の3分間は本当に辛くて、すごい話してるはずなのに、時間が経つのがすごく遅く感じました。で、なんか、私、本当つまんないこと話してるんじゃないかなっていう気持ちになって、なんか、面白くないことをこんな延々と話してごめんなさいっていう気持ちになりました。最初の3分間は。で、相槌を入れてくださったりとか、非言、100%あなたの味方だよバージョンで聞いていただいたときは、本当に話もどんどんこう膨らんでいくし、なんか話しやすいし、時間があっという間でしたね。で、なんかその、聞いてもらってるうちに気づきもあったりとか、はい。そういうのはやっぱりありました。なので、全然違うねっていうことで、一緒にお話ししていた、弥生さんとは、はい、なんかそういうお話になりました。ありがとうございました。
ありがとうございま
お
す。
子さん、ありがとうございました。お風呂行ってらっしゃ
は
い。
い。いい塩梅でお風呂行ってくださいね。かわいい。はい。じゃあ、やこさんよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。一番最初の方のバージョンの時って、一言ではなかなか言えないですけど、一言で言っちゃうと、話さなければよかったな、みたいな。言わなきゃよかったな、みたいな。なんか悪いことしちゃったな、って。相手の時間も使って、こんなことを、要するに楽しくない話をしているのは十分わかってるんだけど、ああ、やっぱりそうなんだ、やっちゃった、みたいな、感覚でした。はい。で、次の、5分間の方のバージョンの時って、それが最初に言った感情が一回も出てこなかったんですね。まず共感をすごくしてくださったんです。 これってすごく大きいなと思って、共感ってあなた間違えてないよっていうような、そういう気持ちになっちゃう、あなたは間違ってないよって言ってもらえてる感じが、話してる最中から、こう感じられて、最初はもうちょっとこれだけのことだけにしておこうって思ったんですけど、もうちょっと言っちゃっていいかなとかね、もうちょっとお話ししてみたいなとかね、そういうふうな気持ちになれて、で、自分の中で話しながら、こう少しずつ整理がついていくっていうか、こう心も少し落ち着いてくるし、じゃあどういうふうに解決策まではいかなかったかもしれないけど、でも、なんかそういう状態でいたくないから、それを何とかするためには、じゃあ、もうちょっとこういうことを試してってみようかなとか、お話はそのことは言語化してお伝えしなかったんですけど、聞いてもらえて、なおかつ共感してもらえたっていう安心感から、なんか心が伸び伸びと、こういうことやってみようかな。じゃあ今度こういう言い方してみようかなとかっていうのが、ちょっとこうポンポンポンとこう浮かんできたっていうのがありました。社長さんありがとうございました。
ありがとうございま
ありが
す。
とうご
もう
ざい
素敵。ありがとうございます。そしたら、たくみおこさんに拍手ということと、とこさんよろしくお願いいたしますですね。お願いします。
私はゆりさんとさせていただいたんですけど、ゆりさん、もともとね、知ってる方なので、最初の3分間、味方じゃない方の方が、なかなかゆりさんもやりづらいんだろうなっ
や
てい
り
う
づらい
感じ
ですね。
で、そんな感じだったんですけど、やっぱりちょっとこう、寄り添ってもらえないっていうのが、喋ってても、もうちょっと話したら寄り添ってもらえるかなっていう、ちょっと期待を持ちながらも話してるんだけど、やっぱりちょっと、切ないというか寂しいなっていう感じがしました。で、100%味方だよっていう方は、やっぱり全然また違って、私がこういうので悩んでるんですよって言ったら、ゆりさんも、あ、私もそういうことありましたよっていうふうに言ってもらえて、それだけですごく、あ、そうなんだってすごい安心ができて、で、もう本当に、親身になって、態度というか、雰囲気というか、そういう空気感みたいなのも、すごく伝わってきて、もう本当にゆりさんにお話ししてよかったっていう感じがすごくしました。はい、以上です。
トコさん、ありがとうございます。いいですね。みんなのフィードバックを聞いてると、僕もニコニコしてしまいますね。はい。本当、ですね、マスタークラスの練習会では、はい、皆さんが今感じてくださったように、この練習というのを、はい、まずは1ヶ月かな、行っていく形になっていきます。で、お話したりとか、伺ったりしている間に気がつかれてると思うんですけど、めちゃめちゃこう、なんていうんですか、ありがたい空間だなというのを感じていただけると思うので、マスタークラス、練習会もぜひぜひご参加いただけたらと思います。で、練習会のやり方はまた明日お伝えさせていただきますので、よろしくお願いします。